イエス様の名を賛美いたします。私のために時間かかり、御国の主を期待したいことに期待しています。何分までいらっしゃる ?15 に終わってないといけないんでね。はい、分かりました。こんばんは。今、余韻がありましたので、パッと短く言いますけれども、いくつかの教会では言ったんですけれども、実はですね、今週の御国新聞に載っておりましたけれども、全国盲女性研修大会というのが先々週の金曜日、9月3日の金曜日の日に、ベストウェスタンプレミアホテル長崎って、長崎ではですね、元プリンスでナンバーワンかツー、ニュー長崎がこのホテルかなんですね、ナンバーワンかナンバーツーのホテルでコンサートがあっていうことになりました。で、ちょっと間違ったことがあったんです。実はですね、2年前に視覚聴覚障害センター、去年じゃなくて2年前に招かれていって、その時、ね、たっくんが、ですね、行って、その手話を使いながら賛美をして、その後お父さんが証しをして2人で奇跡を歌って、ものすごい感動的だったんですね。でその時、2、30人しか入らないところに、もうぎゅうぎゅう詰めに詰めてコンサートをしまして、そして、大好評だったので、2ステージですね、もう1回ステージやりまして、それで去年またですね、ぜひ来てくれていったんです。で、その2、30人の部屋から今度40人の部屋になったんですけども、今度はワンステージですね、よかったんで、そして今年3年目ですね、また呼ばれたんです。で、今年もどんな大きくても40人の部屋でしかないだろうなと思ってね、それでもね、感謝してですね、十分ですから行こうと思ったんですね。で、それは金曜日だったんですけど、火曜日に打ち合わせに行こうとしたら連絡が入ったんですね。今年は全国大会です。でもその段階でまだね、あの40人の部屋で全国大会をするのかってね、一軒一人代表かなったんですね。なんと愚かなんでしょうね。ところがですね、全国大会です。ああ、そうですかって聞いたら、ベストウェスタンプレミアホテル長崎っていう、それの3階プレミアホールってとこであるんですね。ってことだったんですね。で、400人来ますって言われたんですね。だから、ひぇーってことで、それからですね、慌ててプログラムを作ったわけですね。で、400人と思って行ったら、450席用意されていました。100人ずつ3つ前にあって、その後50人ずつ3つあって、全部で450席。で、御国新聞はね、リハーサルの時の写真使ったんですよね。まあ、こっちが送ったのが悪かったんですけどもね。だからね、空席ありますけど、あれは、本当に満席だったんです。全部何県何県って書いてあって、指定席ですので、ね、付き添いの人と盲人の人がいて、ね、で、それと盲導犬も結構いましたから、ね、450人どころか、そのスタッフ入れたら500人弱と、なんと、何匹いたかわからない。そうなんですね。で、何を言いたいかというとね、去年は40人ぐらいで、今年はまあどんどん多くても40人と思ったら400人って言われたんです。で、普通400人って言われても実際は300人だったりするんですよね。そしたら450席あって満席で、実は500人弱だったんです。これはね、神様の語りかけを非常に強く感じます。でね、はっきりね、変わるとっていうことを言ってるんですよね。だって皆さんね、金曜日なのに火曜日に聞いたわけですね。水曜日しか練習できない。金曜日の朝9時20分からだから、木曜日お休みでしょ。安息日は守れたことですからね。で、ね、火曜日に聞いちゃったからね、月曜日に聞いてればね、火曜日お休みにするとかね、いろいろ考えますけど、で、木曜日休むから、もう金曜日の朝だから、もう準備も何もないんですよね。ね、で、私まで歌うことになりましたよね。で、何かというとね、それでね、10分間の休憩に60枚持ってた60枚の CD が10分間の休憩で完売なんです。で、9時50分までコンサートで、10時から閉会式だったんですね、向こうのその大会の。ね、その前の演奏だったんですけども。で、我々はピアノとかね、キーボードとか、こういうの全部片付けるわけで、一生懸命ドラムとか。そしたら受付の方にすでに、こう人塊ができていて、CD の買うところに。で、向こうの人が一生懸命売ってくれてたんです。だから慌ててね、今村さんとかに行っていただいて、で、10分間で60枚完売したんです。60枚不信号だったから、100枚持って100枚売れたんですね。で、皆さんね、60枚不信号って、私なんですけど、私が信号だったんですけどね、60枚で不信号って言われたら、かわいそうだと思いません？いや、私なら60枚、木原子さん不信号だな、私もっと持ってったでしょ、何人いますか？遠慮なく。岡田牧師ぐらいですよね。岡田牧師だったら300枚ぐらい持ってたかもしれないけど、ね、遠慮なく、いや、木原子さん、私だったら100枚以上持ってったよとかね、61枚以上持ってったとして遠慮なく。遠慮なく。いや、本当はいるんじゃないのかな。私不信号だったんです。でもね、60枚持ってて不信号やったらちょっと感謝と思いませんか？でも本当に売り切れたんで、その後何人も来て、だから慌ててね、私責任を感じたからですね、郵送しますかとか言ったの。郵送入れるんでしょ？いや、いりません。ね、それで名前も住所も全部教えてくれました。で、77枚になったんですね。それで帰ってきたら、後から事務所から電話あって、あの後もまた注文が入ったんで、名前と住所聞いてありますから送ってくださいって、77ってすごくいい数字だと思ったんですけど、78になったんですね。 この際120まで行けとか思ってますけども、何とかなこと言ってたらね、切り替えろって言ってるんです、意識を。でその後ね、時間がもなくなりますけどね、大迫害していたご主人がいるんですけど、その人の奥さんがおろおろしてきたんですね。もうご主人が亡くなるって言ってね、ガンってね。で妻と飛んで行ったら、目の前で一発で刺されたんですね。ですいません、詳しく話すと感動的なんですけど、ちょっと劇的な刺され方でした。でこれもね、面白いですね。かたくなに拒んでた人がね、はっきり刺されて、奥さんもおろおろしてね、泣いてて、なんかもう本当おろおろしてたのにね、刺された瞬間ね、カンカンね、喜んじゃってね、そのご主人に向かってですよ、もう大丈夫よ、ね、安心して行っていいから、天国で会えるから、ね、でもね、向こうに行ったらまた一緒に暮らそうねとかね、あのやっぱクリスチャンっていいですよね、でも本当にね、もう死を目前してますからね、それがね、嫌味じゃないんですよ。もうおろおろしてたのに、もう喜びにあふれて、笑顔までできて、泣きながら笑ってるんですよね。それが全然嫌味じゃない、本当にすごい喜びがあふれた、その病室が。本当に救われるってのはすごいなと思いました。信じるだけでいいんですね。信じるだけで。ちょっとあれ、醍醐味でしたね。私ね、両方見せられたと思ってるんです。一つは数ね。もう一つは、かたくななものが救われてくる。だって、聖書の意味、聖書生かせなかった人ですからね。本当、それで本当に結構来れなかったんですけど、その方。あやさんね、これで説教は違いますけども、ちゃんと説教しますから、これね、明らかに時が変わったんです。それでは皆さん、目を覚ましてください。説教中寝るなんて意味ではありません。で時が変わったとっていうことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。それでですね、今日の箇所はですね、ヨセフの取り扱いのところです。もう皆さんよく知ってると思うので、かいつまでしか話しませんけど、はっきり時が変わりました。特にイスラエル派遣が完了した11月13日以降、どういうふうにドラマが始まるか、いろいろ考えてください。神様はそのドラマに勝るドラマを用意してますから、楽しみですよね。誰がどういうふうに神様を配置して、どういうふうに使ってくださるのか、ワクワクしますよね。ところがね、非常に大きな神の技が起こるんですが、その時に何が起こるかというと、その時にね、取り扱いがあるんですね。でも十分取り扱いできたと思うんですよね。最後の調整官だったんです。実はヨセフも最後の調整官がね、どこだったか、今日のところなんです。ヨセフは夢を見て、ね、夢を見て、ね、こう、2回夢見たわけですね。で、こう、太陽と月が、それから星が自分を拝むとか言ってね、兄弟だけじゃなくて、お父さんとお母さんまで自分を拝むとか言ってね。で、まあ、可愛らしければよかったのにね、生意気だったんですよね。あのね、夢見た。太陽と月がね、星が浮かんだと言ったんでしょうね。あんまり上手にやると私の人格が歌われるからしませんけど。だから、まずはお兄さんたちがカチンときて、思わずもお父さんもね、ちょっとたしなめたぐらい、そういう言い方をしたんでしょうね。まあ、高ぶってたんでしょうね。で、綺麗に取り扱われまして、兄弟に妬まれてね。面白いよね。皆さん、全然何も起こってない時に妬まれるんです。パウロさんも言ってましたけどね、本当に神から来てる幻ってね、告白するとね、ね、例えばですよ、ね、何歳かすごい街道に行きましたとか言いますよね。でも全然現実はね、まだね、9万2千しか、祈り宮県警は来てないのです。ね、引っ越しもできないのにね、ね、それなのにね、もうね、一生懸命のところに行きますというとですね、ね、バカーって言えば言うのにですね、それでね、ある人たちは妬むんですね。神から来てる幻って妬まれるんです。面白いですね。神から来てる幻って、それですぐ引く人がいる。引いちゃダメですよ。あなたのためにじゃない。神のために引いちゃいけない。神の幻は語るんです。だって、幻聞かないでしょ。ね。何を言われても言い過ぎでしょ。あれは自分の幻を語ってみて、神の幻を語ってるわけじゃないですか。100万枚売れとは指示ありますけど、でも別に買ったタオルじゃそれで1円も入ってるわけじゃない。ね、だけど言うでしょ、神の幻だからです。ね、ね、本当に神の幻と思ってるかどうかはね、そういう時にやめちゃう人はね、実は自分の幻と思ってるんです。自分の戦いやってるからすぐ引くんです。本気で神の戦いやったら引きません。ね、で、まあ、それはちょっと今日のテーマじゃないけど、ここに置いておいて、その結果に妬まれてですね、エジプトに行って、奴隷ですよ。ね、ほいで彼はね、それでも神が止めたから祝福されたら、奥さんに言われた。でも、ヨセフは、神様に忠誠を尽くして決してね、一緒になかったら、今度は奥さん冤罪ですよ。神に従ったばっかり今度は牢屋ですよ。どんどん悪くなっていったでしょ。ね。で、牢屋で、ところが牢屋でもまた祝福された神が止められたと書いてあります。ね。そして、ある日こう入ってきたのが検察官長と調理官長だと。ね。知ってると思うので一応説明しますね。ほいでね、二人がね、ある日イライラしてた。イライラ。不審物って言わないときますイライラしたわけですよ。まあ、したらですね、ヨセフってはね、やっぱりですね、イライラしたら一緒にイライラしちゃダメですよ。そういうときはですね、どうしたんですかとか言うわけですよ。ただ夢を見たんだけど、誰も解き明かせない、なんだこの夢はってわからないっていうからですね、あ、 皆さんどうですか、最近夢とか幻見る人いますが、私幻見たいんですけどね、私夢って見ないタイプだったのに、最近よく夢見るんです。ただちょっとね、夢見るのは嬉しいんだけど辛いところがあるんですね。なぜかというとね、青年は幻を見、老人は夢を見るって書いてあるんですでね、私幻を見たいのにね、起きてる時は見れなくてね、夢をよく見るからね、ちょっとね、神様何とかしてくださいって言ってるんですけど、全然夢を見てなかったんですけど、最近は結構、ね、夢見るんです。鮮明な、これは精霊ではないかっていうような夢を結構見るんですよね。まあ、賜物と思って感謝してますけど、できたら幻にとかね。でね、でなんかやったら、まあ、夢を見てたわけですよ。それでね、夢見てたから、ちょっとそれが解き明かせないからイライラしたんですね。ね、で、こうなんか、もしどういう夢だろうと思って理解できないから、わからない時って人間面白くないじゃないですか。わからない時って。数学も解ける人は楽しい。解けないと面白くない。英語も読んでわかれば楽しい。さっぱりわからなかったら腹立ってくる。数学でも。そうでしょ。わからないと嫌なんですね。で夢が出てきてわからない。そしたら、ヨセフが言ってくださいと解き明かします。と面白いんですね。この時ヨセフは、ね、こういうふうに言ってるんですよ。8節でね、2人は40章8節、その検査官長と上理官長が2人は彼に答える、夢を見たけど解き明かすといないと、ヨセフが言うわけです。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。ここまではいい、神のなさることだってね。ああ、ヨセフも砕かれて変わったなと思うけど、その後、ね、それを私に話してくださいって言ってるんですよ。私に言ってください。私、この私はね、どうも後の文脈から見ると、ね、神様は私を落としておきますから、どうぞ話してくださいっていう、砕かれた頃でもね、解き明かすのは神のところです。私にはできるから言ってっていう、そういうニュアンスを感じます。どうしても後の文章を見ると。これで解き明かすんです。その後ね、ご存知のように、検察官長は元に戻り、長理官長は殺されるんですね。そうだね、その通りですね。ところがね、その時に何ていうかと、解き明かした時にですね、検察官長と解き明かした時に時間がないからもう細かく言いませんよ。9節から13節と解き明かすの。その後こう言うんですよ。あなたが検察官長は必ず幸せになるから、幸せになった時にはきっと私を思い出してください、み、私に恵みを施してください、み、私のことをパロに話してください。これもみかな、前かな、どっちだろう。だから、この家から私が出られるようにしてください。実は私はないかな、ヘブル人の国から騒いできたのです。ここでも私は統合するようなことは何もしていないんです。はい、私が何回あったでしょう。6回、さっきの7回、たった2節の間に私が6回出るんです。解き明かした後にですね、私何もしていない、私悪くない、私、ね、私のことを忘れないで、私のことを思い出して、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私ってことなんですね。日本語は主語がないんです。でも面白いですね、ヘブル語もね、そんなに使わないんです。ギリシャ語、英語っていうのは主語、私っていう、ね、英語でも英語ね。で、これ何かというとね、はっきり強調して言ってるんです。私のことを思い出しなさい、私の何もあることしてない、必ずあなた元に戻るから、忘れないでね、私のこと、そしてちゃんと言ってね、私のこと、そして私を戻してくださいって、こう一生懸命私、私、私って言ってですね、夢の成就に向かって何とかして、このデッコのチャンス、この人は検察官長だから王様にちゃんとこそ杯をする、王様と通貨で話ができる、この人の夢を解き明かした、チャンス到来、待ってました神様、ありがとう、お願い、私、私、私、私、私、私ってやってる人いるでしょう。これ最後の取り扱いなんです。皆さん普通ね、そんなこと言わなくったってね、この後調理官長を殺されるって幻を見る、夢を見る、解き明かす、その通りに2日後だったっけ、2日後だったかな、なるわけですよ。私なんて言わなくったってね、夢の通りに自分が戻って目の前でその夢の通り相手が死んだらね、忘れたくったって忘れませんよね。ふわー、王様実はね、こういうこと言われてコントロールになりましたって言わなくったって言うと思いません、普通で。ここまで私私って言ったら普通忘れたくても忘れなくなるはずなのに、忘れたの、綺麗に忘れたの。これは普通じゃない、明らかに神様が忘れさせたとしか思えません。そうでしょ、普通こんなはこういうステーションでね、言われなくったって忘れないですよね、こんなの。いや、俺は忘れる得意だ、もし昔から宿題忘れてた。あ、でもね、もしね、私の母親はね、父親がつけたニックネームは戸籍謄本って言うんです。なので母親は数字の一方強い、一回誕生日を言ったら全部覚えてる。時々、今日は誰の誕生日かって言うんですね。なんかよくあるじゃないですか、なんかこう 最近 の iPhone とかいうのには日付より誕生日といたらピッとか言って、今日は私の誕生日とかって言ってくれるじゃないですか。知りませんか。なんかそういうみたいな、ね、そういうふうにですね、忘れないんですよ。で、私もね、そのとこだからね、強かったんです、ちょっと前まで。ところが、ね、最近ね、名前来るでしょ、お祈りする前に。お名前はってね、たくみです、はい、で今日いて誰だったっけ忘れるんですよね。ちょっとショックですけどね、そういうことは結構あるんですね。だから仕方がないから、この姉妹をとかですね、この兄弟、私がこの姉妹をって言ってるときはね、名前を忘れたと思って、さりげなく、さりげなく牧師の方は、ね、牧師の方はさりげなく私のそばに来て、相手に聞こえないように、ね、たくみくん、たくみくんとか言ってください。よろしくお願いします。よかったね。忘れちゃうことなんですね。でもね、このシチュエーションで普通忘れませんよ。明らかに神が意図と目的を持って忘れさせたんです。どうしてか。ヨセフはまだ取り扱いが必要だったんです。ヨセフはまだ砕かれきってなかったんです。自分の手でなんとかこの機会を使って夢を続けるに向かってと思ったんですね。面白いんですね。この2年後にね、王様が夢を見てまたね、以来の夢を誰も解き明かせなかった時に、経営者長もハッと、それが神の原因でした。ああ、すいませんでした。実は2年前あなたが私を捕らえた時に夢を見てその通りした人がいました。そこでね、ヨセフを呼び出される。面白いんですよ、そこの記事を読むと。あのね、これね、次の章の41章のところなんですけどね、14節から見ますね。そこでパルは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。地下牢に入ってたわけです。彼はこれひげを剃い、着物を着替えてからパルを巻いてた。まあ当たり前だったかもしれません。私を思い出してくださいって言って検視官長言ったでしょ。私待ってたと思うんです。今日はパロからお湯がかかるかな、ね、毎日髭を剃りながらですね、毎日ね、用意まで、ね、これ息子にある方がくださったネクタイを息子から私がもらったんですね。ね、これでね、何かですね、ね、ちゃんとね、こう来てですね、今日は呼び出してくれるかな、今日は呼び出してくれるかな、今日は呼び出してくれるかな、待ってたと思うんですね。半年間ぐらいは。そしてだんだんと日が過ぎていって、はあ、忘れちゃったんだなと思った。でもいいですか、ヨセフはこの時、信仰を失ったとは私は思いません。ただ、もう自分の手で何とか切り開いて、何とかしようということはやめたんだと思います。信仰を失ってないと思います。ヨセフは信じてたでしょう。きっと神様はあの命を成就したからさ。でももう神にだね。それは神のなさることだ。神が見せてくださった意味なんだから、神が実現してくださるんだ。もう自分で何とかしようってのはやめようって、時を神の手の中に委ねたんです。本当に。ね、そして力を出、ひげぼうぼう出せ方したんですね。そしたら神様から呼ばれたんですよ。慌ててひげを剃り、着物を着替えて、まあ、パロン巻いてるんですけど、そういうことね、出ていったの。時満ちてたんです。この時パロは何て言ったかって言ったの。パロはこういうわけですよね。自己ヨセフに言います。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いて、それを解き明かすということがお前できるんだろう。そしたら16節、ヨセフはパロに答えます。私ではありません、私じゃないんですって、ね、神様がパロの範囲を知らされてくださるのです。これはね、本当に変わったんです。主語が神になったんです。神が解き明かされるんです。私は違う、神様がしてくださるんです。で、実はね、ものすごく重要なことなのが、神がなされるんです。で、ヨセフはこの最後の2年間の、ね、力の訓練がね、まあ、最後の訓練だったんですね。忘れられてしまった、ね、でもそのことによってヨセフは本当に神に委ねた。皆さんね、時は来るのです。ですから諦める必要はないし、信じ続けてください。でもね、自分の手で何とかしようってどっかで思ってませんか。神がしてくださるから、信仰の声で告白をすることはとっても必要です。とっても必要です、神様おっしゃることはね。でもね、ある方はその信仰の告白で何とかもう奪い取って、何とか勝つって、そういうことになる。それでサタンバンと来たらわーっとなるんですね。でも神がしてくださるんだから、神がしてくださいますよって バーンスカーンって何でも神がしてくださるもんって、本当に慣れ切った人はね、全然違うんです。私が中心の間はね、もうこうね、嵐も吹けば風も吹くね、信仰の道をなでけばしってことになるわけですよね。わからないでしょ、若い人にはね、わかりたくないと思う人はいるでしょうけど、分かってる人は笑いましょう。何かというとね、あのね、ここの取り扱いがくるんです。私、これはね、はっきりね、イスラエル派の最後の調整期間ってね、この時だと思うんですよ。皆さん、私たちは非常に気持ちがいいでしょう。今日の賛美大会でね、あの順位が良くなかった人ね、喜んでください。そこからが勝負です。そこからが勝負です。あなたは誰のために賛美をし、何の目的に賛美をしているのか、そして誰があなたを召したのか、ね、ここがポイントですね。神様のために賛美をし、神様に召されたから賛美をするなら関係ないし、必ず引き上がります、間違いなく。あれね、だからね、だからね、あの私から神に移らないといけないんですね。で、このヨセフは最後の調整官ね、この後ついに弓を解き放したらね、に、あの牢屋から力をから、忘れられた力をから、国のナンバー2、そして豊作の視点の間に彼はちゃんとこう備えをしたから、あのこれあの、ね、エジプトだけじゃないんですよ、実は近隣諸国の、まあ、聖書は世界と書いてますから、世界の大飢饉がやってきた時に、当時のエジプトはトップの国ですから、世界の大飢饉の中で世界を助けるための人になったわけですよ。そして約束通り兄弟たちの義、最後には親もやってきて、ヤウェの長寿なんです。すごいですよね。でもね、あのその約束と夢の成就が間もなくやってきます。日本のリバイバルはどういうドラマがあるんでしょうね。全世界に行くんですね、一緒に皆さんそれぞれが、ね、今日私は英語で歌ってくださいましたけどね、あのあすごいなってね思ったでしょうし、確かにすごいですけど、皆さんあなたも英語で歌になっておいてくださいね。ちゃんとね、世界が舞台ですから、これはね、自分のためじゃなくて日本人は返さなきゃならない災いがあるからですから、英語だけでは少なすぎます。アジアの言語もヨーロッパの言語も、言葉を学ぶためには時間と心がいるんです。その時間と心を使って言語をやってください。ちなみに牧師は日本語をわざわざ覚えて日本語で説教しました。そして日本の指導者たちはそれを拒否しました、ね、私たちが返さなきゃならない災いがあります。心と時間をかけて他国の言葉でも賛美をしたりメッセージができるようになっておきたいですね。それって愛でしょう。いやね、それと言うときますよ、必ずね。で、その大きな夢の成就、神の夢の成就に向かっていくんですが、私が死後の間はダメなんです。たかが知れた働きなんです。申し訳ないですけど、神が死後になったときはですか、レベルと桁の違う働きに入っていくんです。そこに向かって今私たちは進んでるんですね。そのことをどうだね、覚えておいてほしいと思います。そろそろ終わらないと俊也君がイライラし始めていますので、すいませんね、例え話じゃないですけども、お願いします。天皇様、御言葉ありがとうございます。いろんなところで新しい人が次々に来始めて、いろんなところで人々が救われて、また他教会との関わりもいろんなところでできました。小さな集会でも非常に大きな会ができたり、今までなかったレベルの大きな集会に招かれたり、今まで感謝を持てなかった人が感謝を持ったり、はっきりと聖霊の働きが変わってきたことを私たちは現実的に感じ始めています。でもこれはほんの小さな始まりで、これから非常に大きなことが起こることを覚えます。でも神様、私たちはどうしようもない罪人で、やっぱり自分で何とかしたいと思いますし、自分が中心になりやすい愚かなものです。神の愛の中で、神の恵みの中で、ヨセフが取り扱われたように本当に砕かれた心を持って、神様が良しとして神に呼んでいただいて、神に引き上げていただくことができる恵みの中に導いてください。そしてどうぞ私たち一人一人が神様に引き上げられて、神に用意されている驚くべき働きを共になっていくことができるように、力強い御手を持って導いていってください。私は主に期待いたします。ありがとうございます。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に大胆にあなたの願い、自分の願い、主前それは自分自身のことでも家族のことでも友人のことでも構いません、健康のことでも心の問題でも人間関係でも経済でもお仕事のことでも、主はどんなことでも聞いてくださいます。今のそのあなたの願いを、求めを主の前に出してほしいと思います。天の父様、この願いと求めに応えて、あなたが癒しを行い、奇跡を行い、解放を行ってください。イエス・キリストの名を手めずる、よっせる、イエス様を手めずる、なれ、イエス様を手めずる、よっせる、よっせる、よっせる、イエス様を手めずる、躁うつ病、ここにいる方とその家族や友人の中にある躁うつ病、統合失調症、教会に今導き始めているところの統合失調症、それから不安神経症、不眠症、血管中多動性障害、イエス様に手めずる、よっせる、それをもたらしてくれる霊的な力、足切れよ、イエス様に手めずる、その人の心と体と感情、心から思いから出て行け、喉を今晩から熟睡できるように、不眠の霊、その人の力、せ、今晩から熟睡できるようになれ、膝の痛み、関節の痛み、イエス様に手めずる、よっせる、足の裏がなんかおかしかった方、イエス様に手めじます、よっせる。今日来れないでいる方は、はっきりある霊のアタックを受けている方がいらっしゃいます。祭りから来る霊のアタックです。この長崎奈良くんち、他の地域のその祭り、その非常に地域に根付いた祭りから来るこの足切れの力を、イエス様に完全に出し切る、捧げることに関してためらっている人はいます。お金、時間、心、能力、捧げることを信じてはいけません。あなたのその能力を捧げたら神様が引き上げていかれます。ペテロは経験上不可能だと思いましたが、踏み込んでいった時大量になりました。あなたの、考えではこれ以上はいきませんが、あなたが信仰を持って踏み出した時、神の驚くべき技を見ていくでしょう。あなたのその計算を超えて働かれる神に期待して踏み出しなさい。なんかそれをすごく求められている方います。ある方は賛美隊として踏み出すようになっている方います。ある方は何かこの信仰の歩みに関して踏み出すようになっている方います。私はその中で私の計画を表していくと主を教えます。下げることに関して恐れてはいけません。私が語った時に従うならば、私は10倍を100倍をあなたに返そうと主を教えます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。